がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金峰殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金峰殿福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹隆之と
脇坂陽子です。
おはようございます。今日は1月20日甘酒の日だそうですよ。
そんな日があるんですね。最近は健康食品ということで店頭でもよく見かけますよね。
そうですね。さて今日は三浦綾子さんの小説塩刈峠でモデルになった方の実話をお聞きできます。それにゲストにまたあの方に来ていただいています。
そうなんです。とても楽しみですよね。今朝はアマチュア福音落語家のゴスペル亭パウロさんをゲストにお招きし、金峰殿特別番組をお送りいたします。それでは今朝のゲスト、ゴスペル亭パウロさんこと小笠原浩一さんにご登場いただきましょう。若竹先生、よろしくお願いいたします。
おはようございます。本日は宣教落語家ゴスペル亭パウロさんに長野正雄物語塩刈峠旭川編を演じていただきます。リスナーの皆様もこのお話は三浦綾子さんの塩刈峠でご存知の方も多いと思いますが、パウロさん、なぜこの演目をされることになったのか、その辺の経緯を教えてください。
はい。一昨年前の10月12日の早朝、夢の中で私が塩刈峠を題材にした落語を北海道の教会で演じている姿を後ろから見たことから始まります。
ほう、塩刈峠を題材にした落語を演じている自分の姿を後ろから見たと、珍しい夢を見ましたね。
はい。でその話を妻にしたところ、
それ神様からの大切なメッセージと違うの？調べてみたら
すごいことが分かったぞ。この日は三浦綾子先生が天に帰られた日や。
これはこの話を題材にした福音落語を作りなさいという神様からの啓示よ。
どこから手をつけていいのか分かりません。そこで三浦綾子読書会相談役の小御堂先生に相談したところ、来年の3月で協力牧師を引退します。6月に三浦綾子生誕100周年記念三浦文学ゆかりの地をめぐる心の旅を私が案内するから、塩刈峠に行きませんかとのお誘いを受けました。
それで北海道旭川塩刈峠はいかがでしたか？
はい。あの風景を見て、風を肌で感じて、イメージが浮かんできました。しかし三浦綾子先生の塩刈峠をそのまま台本にすると著作権の関係で演じることはできません。そこで私は主人公の長野正雄さんに視点を当てて見ることにしました。自宅に戻り、早速一気に書き上げました。本日聞いていただくのは短縮版です。塩刈峠を聞かれて教会に通い出し、誠の神様と出会った方はたくさんいらっしゃいます。ぜひ三浦文学を手に取って読んでいただきたいです。また必要ならばこの私も使わせていただくと感謝です。
神様がパウロさんに見せた夢が現実となったわけですね。主に感謝いたします。ではパウロさん、よろしくお願いいたします。
皆様、ようこそのお運びを誠にありがとうございます。私、宣教落語家のゴスペル亭パウロと申します。本日もよろしくお願いいたします。本日の演目は塩刈峠長野正雄旭川編で、お付き合いよろしくお願いいたします。おじいちゃん、 この本読んだ？え？おお、潮刈峠か。三浦綾子さんの本やな。おじいちゃん、この本ほんまにあったことな？小説だからね、少し違うところもあるけれど、事実に基づいて書かれた本だ。へえ。長野君、今回君に辞令が出ました。そうですか、ありがとうございます。で、勤務地はどちらで？旭川の運輸事務所だよ。長野君、この2年半この札幌でよく頑張ってくれた。礼を言う。旭川でも引き続き頑張ってくれたまえ。お世話になりありがとうございました。では行ってまいります。旭川、お忘れ物のないようにお降りください。ここが旭川か。まずは住むところと教会探しだな。バラック小屋、このバラック小屋の前に旅館、ちょうど良さそうな旅館だ。ここにしよう。こんにちは。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すいません、私は転勤で来た国鉄の職員ですが、しばらくの間こちらでお願いしてもよろしいでしょうか？はいはい、どうぞどうぞお入りください。おいしいお茶をありがとうございます。で、おかみさん、何でしょう、ここの近くに教会がありますか？教会ですか？ありますあります、当旅館のちょうど前にあります。あのバラック小屋か。ここか。先ほどから中の方を覗き込んでおられて、ありがとう。私はこの当教会の牧師の杉浦と申します。どうですか、さあ中へどうぞ。はいはいはい、わかりました、先生ありがとうございます。いや先生、今回のことでよくわかったことがあります。教会堂は人と同じですね。外見で判断してはいけない。先生、この教会を中心にしてこれからの信仰生活をまっすぐ歩んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。この教会こそ私が殉教するまでの8年間、そして三浦光代綾子夫妻が40年間所属される旭川六条教会のルーツなのでございます。明治35年、旭川キリスト教会は新たに移転することとなり、それに合わせて日曜学校の校長先生も新たに迎えてはどうかということで、この私が長野正夫が初代校長に選ばれました。安室先生、こんにちは皆さん。今年のクリスマス、楽しい企画がいっぱいですよ。先生、僕今年も行きます。いやー、みんな集まれ。この先生のね、教会行くとね、面白いんだ。安室先生がどうなるの。安室先生がね、サンタさんになってね、こんなに大きな袋に、ね、中からプレゼントを出してくれるんだ。お友達なんかね、黒い鳥のようなものをもらったんだ。え？黒い鳥？ああ、そうだそうだよ。その黒い鳥のようなものをね、先生が指でパーンと弾くとね、また先生のところにね、ブラブラブラブラーっと飛んで戻ってくるっていう代物だ。それじゃ校長先生は手品師か？そうかな、知らんけど。知らんのかい。みんなで行こう。 これは今で言いますところのブーメランだったようでございます。日曜学校までの道順を毎週変更いたしまして、出会う子どもたちに声をかけて目標にしていた100人超えを毎週のようにするようになりました。日曜学校は大変祝福されたのでございます。明治42年2月28日今日は名寄教会で祝福されたな。かわいい姉妹、めいっ子のかわいい姉妹あの子へ名物のまんじゅうも買ったし、さ、最終便に乗り込むと。そうだな、私は体の不自由な方や弱い方が多く乗っておられる。そうこの4両編成の最後尾の4両目に乗ることにしようかな。まもなく4時55分発最終便出発します。ピー、あれ、同僚の藤原永吉君ではないか。ああ、長野主任。隣が空いてるからどうぞどうぞ。ありがとうございます。長野主任、そのダイソーに抱えているものは何ですかこれか、これはね、めいっ子の姉妹へのお土産のまんじゅうだ喜ぶ顔が思い浮かぶな。乗客は一つしかないだるまストーブを真ん中にそれぞれ楽しそうに話し合っていました。おや、長野主任、ちょっとおかしいな。この汽車の後ろに機関車がついていませんよ。そうですね、車両が4両と短いからでしょうか。いや、でもこれは何か珍しいな。今にも止まりそうなスピードですよ。潮刈り峠、いつ通っても険しい峠ですな。ガクン、なんだ今のガクンとしたのは。なんや、ゆっくりと今まで来た方向に進み始めた。いや、戻り始めた。どういうことだ。おい、見ろ、汽車が離れたぞ。これは大変だ。この客車はどうなる。脱線して、おい、ひっくり返るぞ。キャー、お母さん、私たちどうなるの。死ぬの。お母さん、子供たちの泣き声が響き渡り、客車内は騒然となりました。
皆さん大丈夫です。落ち着いてください。座ってください。客車はすぐに止まります。
あれ、あの人は確か旭川の鉄道員さんや。間違いない、俺見たことあるぞ。
藤原君、お客さんを頼んだぞ。
ああ、よかった、これで助かる。あ、鉄道員さんがデッキに行った。あそこにブレーキがあるのか。鉄道員さん、頼みますよ、お願いします。私たちの命を助けてくださいな。なんだこのブレーキは、なんて冷たい。さあ、止めると。さあ、止まれ止まれ。鉄道さん、ゆっくりになってきた。あと少しよ、頑張って頑張って。どうした、これ以上はもう回らない。私は元来事務系の鉄道員、このハンドルの回し方が悪いのか、それともブレーキの故障か。いや、いずれにしろこのままではあのカーブは曲がりきれない。回ってくれ。ダメだ、もうカーブが近づいてきた。いや、待てよ、今のスピードなら私の体で止めることができるはずだ。藤原君、あとは頼むよ。えい、
長野主任。
神様、この光はなんだ、眩しい。
ああ、主よ、
今私の目には私たちの罪を許すために身代わりとなって十字架にかけられ血を流されたイエス様の姿がはっきり見えました。そのイエス様が両手を広げて私を迎え入れてくれます。
ガタン。
客車は私の体に乗り上げピタッと止まった。夕刻の18時30分。
おい、みんな助かった、助かった。よかったな。鉄道員さん、ありがとう、ありがとうね。
あれ、鉄道員さんがいない。
おい、みんな大変や。車輪の下に真っ白な雪が真っ赤に染まってるぞ。
ああ、鉄道員さんが、
はあ、鉄道員さんの胸の中に聖書だ。旭川キリスト教会日曜学校図書と書いてある。鉄道員さんの血で聖書が染まっている。あ、この方は八十路先生よ。娘の小梅が聖書のお話を聞かせていただいていたの。小梅に見せないために窓から飛ばずにここから飛んだんだ。おい、見ろ、この網棚の中に鉄道員さんの荷物の中にもう一つ聖書と饅頭があった。遺書もあった。何？私は感謝して全てを神に捧ぐ。私の死によって神に近づいてほしいって書いてあるぞ。鉄道の感謝の自宅で帰りを待っていた家族。時は夕刻の18時30分。
ダさん。
あれ、お母さん、今屋根に何か落ちるような音がしたよ。
うん、そうね、見てくるね。
でも何もないみたい。
私、おじさんが心配になってきた。
その頃、教会の牧師館では祈り会がなされていました。時は夕刻の18時30分。
ダーさん。
なんだ、今の大きな音は。ちょっと教会の方を見てくる。お父さん、何かあった？
いや、よくはわからん、よくはわからんが、
嫌な音がした。
何かあったかもしれんな。
あなた、あなた、駅から使いの人が来て、長野さんが
殉職直後、旭川、札幌に信仰の一大のろしが上がりました。何十人もの人々が洗礼を受けたのでございます。
時代が移り変わり、その藤原栄吉さんの家を三浦綾子先生があることで訪ねることとなり、机の上にあった塩狩峠の事実を書き綴った書面を見つけたのでございます。そしてあのベストセラーになる塩狩峠が読み生み出されました。
一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。ヨハネによる福音書12章24節。
人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。ヨハネによる福音書15章13節。
おじいちゃん、塩狩峠、よくわかったよ。
ありがとうございました。
ゴスペル亭パウロさん、ありがとうございました。三浦綾子さんの小説塩狩峠のモデル、実在の長野正夫さんの姿が 本当にリアルに浮かんでくるような落語でしたね。何とも言えない切ない余韻が残ります。一粒の麦、地に落ちて死なずば、ただ一つにてあらん。もし死なば、多くの実を結ぶべし。という聖書の言葉が浮かびます。ここで、金宝殿からのご案内です。早朝の放送を聞き逃された方、スマホやパソコンのラジコというアプリから、福音の光を検索してください。1週間以内の放送をお聞きいただけます。ラジコアプリのご紹介でした。
この番組をお届けしております近畿福音放送伝道協力会、略して金宝殿は、近畿を中心に活動する協力キリスト教会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。明日は日曜日です。金宝殿の協力教会はあなたのお越しを心よりお待ちしています。お祈りします。愛する天のお父様、御子イエス様は人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていませんとおっしゃいました。そしてイエス様がその愛を実践し、自らの命を捧げ、私たちの罪を帳消しにしてくださいました。そのことを私たちがいつも心に留めることができますようお導きください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座。最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。振り替え用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は、郵便番号 530-8692、 支所箱215、郵便番号 530-8692、 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師若竹孝之と
脇坂陽子でした。
我が罪をあがない救う主こそ神。今日も一日主と共に歩ませていただきましょう。
それではまた明日朝4時30分に。